はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、遅刻には2種類あるというお話をさせていただきます。遅刻ですけれども、2種類って先に言っておくと、最初の時間に遅れることと、終わりの時間を守らないこと。この2つですね。最初の時間に遅れることと、終わりの時間を守らないこと。私はこの2つが遅刻だと思っています。一般的に遅刻というとですね、前者、つまり最初の時間に遅れるということだけを考える人が結構多くて、あんまりそれって良くないんじゃないかな、見落としがちなんじゃないかなっていう考えがあるので、今日はその話をね、あなたと一緒に考えていきたいと思います。昨日の放送、不信感は説明不足からという、まあ信頼関係構築の話をしたんですね。で、その中の、まあ例え話として、いつもより練習が30分長引きましたと。で、子供が家に帰るの遅くなりました。で、なんで今日こんな遅いんですかってクレームが来ましたという時に、改善すべきことは練習時間が遅れてしまったということよりも、今日はこれこれこうで30分ぐらいお子さん遅くなりますからよろしくお願いしますという一言が最初にあるかどうかだと思いますって、そんな話を昨日したんですね。はい。なので、まあ不信感っていうのはその内容よりも説明不足に、まあ、その原因があるということを私らの考えを昨日話をしたんですが、まあそのね、コメント欄をね、いろいろコメントいただいて読むと、やっぱりこの終わりの時間が、守るっていうのは結構重要なのかなと思って、まあ昨日はね、単なる一つの例として思いついて話をしたんだけど、まあ私にとってですね、そのなるべくこう延長しないでちゃんと時間内に収めるってすごく大事なことだと思うんですよ。よく、授業であるのがね、50分の授業で結構よく見受けられるのが、まあ授業の最初に生徒が座ってなかったら指導しますよね。何やってたんだと。で、トイレ行ってました。ね、そのまま休み時間にちゃんと行ってきなさいと。チャイム鳴ったら即授業なんで、時間は守ってくださいという指導しますよね。まあこれはごく普通だと思うんですが、結構そういう先生なのにもかかわらず、チャイムが鳴って授業終わってるのに、結構延長して、あと2分、3分、5分やったりするんですよね。で、これってあんまり良くないと思ってて、ある意味遅刻してることだと思うんです。ね。最初の時間に守るのと同じように、最後の時間も守らなきゃいけない。うん、っていうふうに思うんですね。で、かの有名な UCLA のジョン・ウッテンがですね、これは結構、本に、どの本にも書いてあって、ジョン・ウッテンの本でも私何冊も読みましたけど、まあ、特に練習時間の終わりの時間は守れと。うん、最初の時間を守るのと同じように、終わりの時間を守るってことは結構重要だと。で、コーチにとっては、大体うまくいかない練習ほど、ね、もう一回やる、もう一本やる、ね、もうちょっとやるぞっていうふうに言って、長引いた時にいいことはないと。うん、大体が、うまくいかないし、選手の集中力は切れるし、イライラしてあなたは家に帰ることがなると。で、コーチがイライラして家に帰るっていうのは、これは本当に良くないことだと。コーチはそもそもストレスがかかるね、仕事だし、特に新婚生活に良くないという、ちょっとしたユーモアを添えてね、ジョン・ウッテンは書いてあるんですけど、この終わりの時間を守るってことはすごく重要だと、これも一つの遅刻なんだっていうのは、ジョン・ウッテンの本を読んで、私はなるほどなと思ってですね、それ以来終わりの時間っていうのは結構大切にしてきました。うん。で、終わりの時間を守るとね、やっぱりいいことが3つあると思うんですね。1つずつお話をしていくと、まず1つはですね、生徒たちの集中力が増すっていうことですね。集中力が増すっていうこと。それからもう一個は、本当に必要な内容を考えるってことですね。本当に必要な内容を考える。で、三つ目が、まあそもそもバスケはそういう競技であるという、まあこの三つをポイントとしてお話をしていきます。で、一つ目の集中力が増すなんですけど、人間誰しも終わりが見れるとですね、やる気になるもんじゃないですか。ね。じゃあ、ダッシュ走ってる時にね、ラスト一本だぞって言うと、よし、ラストって言って声が上がって、その最後の一本は全力で走るという、まあ、ラスト効果ってありますよね。うん。で、それを見てね、うん、お前なんだ、元気だったじゃないかと。最初からもっとそんなぐらいのスピード出せよって言っても、それは無理って話で、まあ、人間は感情の生き物なんでね、もう、締め切りが近づいてきたらやる気になるって、これはもう当然のことなんですよね。なので終わりの時間が決まってるっていうこと自体がですね、もうこれで終わりなんだと、最後頑張ろうっていうような集中力にもつながるし、やっぱり比較的短い時間で、やることで集中力っていうのは保たれるものなのかなというふうに思うので、まあだらだらやる3時間よりも集中した90分の方が全然いいかなというのが私の考えですね。これはまあ私が長く男子を教えてるからっていうのもあるかもしれないです。まあ女子の方の練習が 長めにね、やっぱやるっていう方が多いので、私が男子を教えてるからっていう考え方かもしれませんが、まあ、時間を区切ることで集中力が増すっていうのはあるのかなと思います。で、二つ目、これは指導者の目線から考えても本当に必要な内容を考える。ね、あれもこれもっていうふうに足していくよりも、今日はこのポイントだけやろうっていうね、で時間内に必ずこれだけやろうというような、テーマを設けて内容を決めた方がいい練習になるのかな。で、それから生徒たちにも分かりやすくなるのかなと、今日はこのゴール設定でやってるんだっていうのがね、分かりやすくなるのかなということで、やはり時間を、内容を増やすというよりは削った方が、質が高くなるのかなというふうに私は思います。うん、で最後3つ目、そもそもこういう競技であるということで、まあ、バスケットボール、サッカー、ボールゲームって基本的に時間内で決着つきますよね。バスケットだったら40分とかね、そういう決まった時間の中でどれだけ多くの点数を取るかっていう競技なんで、時間が区切られてるっていうことが、まあ、基本前提なんですよね。まあ、種目によってゴルフだったりすると違うかもしれませんし、それから野球とかね、バレーボールだとちょっと違うかもしれませんけど、でもまあ何らか終わりがある中で、パフォーマンスを発揮するってことは多かれ少なかれスポーツは一緒だし、まあ私のね、ラジオを聞いてる方は基本バスケットの方だと思うんですが、まあ、バスケットだったりサッカーだったりハンドボール、ラグビーっていうね、ああいう人が混ざる、闘争系のスポーツっていうのはですね、基本的に時間で区切られてるということを考えると、まあそういうものであって時間の延長っていうのは基本許されないと。同点で延長戦やる以外は時間の延長というのはないと、もう一回やらせてくれはないんだということを持って緊張感を持った、練習した方がいいのかなというふうに思いますので、私はやっぱり終わりの時間はしっかり守った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、よほどなんか特殊な例があったら、それこそ昨日の放送じゃないですけど、ちゃんと説明をしてこれこれこうだからもうちょっとやるよということはあるかもしれませんけど、まあ、原則やっぱり時間内に収める方がいいのかなというふうに私は思っております。はい、ということで話まとめていきましょう。今日はね、遅刻には2種類あるということで、最初の時間に遅れること、これ遅刻ですよね、と同じような扱いで終わりの時間を守らないっていうのも意外とやりがちなんで、その本当の価値をね、振り返っていただいて、ぜひ遅刻のないように、緊張感集中力のある形でね、やってみてはいかがでしょうかというお話です。はい、ということでありがとうございます。このボイシー毎日放送してますけれども、いかがだったでしょうか。今日の放送ね、どうだったでしょうか。もしよかったらコメント欄にてね、あなたのアウトプットに使ってください。一言感想、発見、気づき、それから質問なんかもいただければと思います。チャンネルのフォローしていない方、ぜひどのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローしておいてください。現在1404名ですね。これ本当にありがたいことに毎日右肩上がりなんですよね。減るってことはまずなくて、1年間ずっとボイシーやってますけど、毎日右肩上がりなんですね。本当にありがたい限りであります。今日は369回目の放送ありました。ぜひぜひまだフォローまだの方はぜひしておいてください。あとハートマーク、いいねのボタンを押しておいていただくと、大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。さて、昨日の放送、本編でも触れましたけども、不信感は説明不足からということで、まだ聞いてないやという方はこのチャプターのリンクに貼っときます。合わせて聞いてみてください。影島さん、何か生徒に指導した時も生徒の帰宅より早く、保護者に内容をあらかじめ伝えて家で様子を見てもらうような話をしてもらってますと。先手を打っておくことが、不透明感がなくなって何か起きても理解してもらえるようになると思いましたということで、担任をしてもそう思いますということですけども、ありがとうございます。相当丁寧なお指導ですよね、これね。何かあったら家にまず電話してね、これこれこういうことで今日指導しましたという話をする。これやっぱ保護者の信頼感増しますよね。ありがとうございます。長倉さん、改めてほうれん草の大切さを感じましたということで、一言アウトプット感謝してます。ありがとうございます。白馬さん、私が指導するミニバスの前の指導者は保護者とコミュニケーションを取らない人でしたと。聞くところによると余計なクレームが増えると考えていたからだそうです。当時は私も一保護者でしたが、保護者会等で説明もなく、なんかあまり信頼を受けてなかったということですよね。で、私が引き継いでからは自分からコミュニケーションを心がけています。ほとんどの方はより協力的になっていただけたと思い、北風と太陽の話をイメージしながらやってますということでね。はい、閉じるよりも開く、イソップ童話のお話ですね。はい、白馬さん、ありがとうございます。もう一方、前川さんもですね、実体験のお話ですね。私は保護者なんで立場が逆ですが、ミニの息子が所属していた、チームのコーチのやり方が腑に落ちないと私が知人に話をしていたら、その話がコーチの耳に入り呼び出されて、そんな噂が広がると活動がしにくいと叱られてしまいましたと。なるほど。私は反論しそうになりましたが、 コーチが不快な思いをさせたのは事実であって、それが子どもたちに影響を及ぼしてはまずいと思い、素直に謝りました。すると相手も笑顔で話すようになり、最後は何かあれば何でも言ってくださいねと言われ、関係が深まりました、ということで。なるほどね、これは非常に興味深いエピソードですよね。北風と太陽そのもので、やっぱり自分から開いていくという自己開示、大事だと思います。前川さん、ありがとうございます。あと二方ですね。宮崎先生、新入生が入って4月5月は部活も5時半を目安に下校させるようにしてますと。インターハイ予選が終わる頃には2、3年と同じ、6時半までやってます。新入生は、居住地や通学時間もバラバラで時間もかかる子もいますし、何より部活よりまずは学校生活に慣れることを先決にしたいと思ってます。練習時間が長くなる切り替わりの際は、生徒に保護者の方に今までより帰宅が遅くなると伝えてくださいと言ってますと。このような配慮を怠って保護者からクレームが来る分もあります。説明は大切ですね、ということで。ああ、さすが、すごく丁寧ですよね。こういうのもやっぱり安心感につながりますよね。うん、ありがとうございます。本当、新入生はやっぱ学校生活になれるっていうのは非常に同意というか共感できますね。宮崎先生、今日もありがとうございます。最後、小池さん、内容よりも説明不足が原因というフレーズ、仕事における同僚同士や、上司部下との関係においても全く同じことが言えると思いました。今日も学びある発信をありがとうございました、ということで、こちらこそコメントありがとうございます。こういった形でですね、何らかまた一言二言いただければと思います。今日の放送は、遅刻には2種類あるという放送でした。バスケの大学無料メルマガやっております。メルマガまだ登録してないという方はですね、この1個前の本編のチャプターのリンクからぜひ1回訪れてみてください。完全無料でコーチングに関するアドバイス、私とのあなたとのやり取りが始まるメルマガです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。